ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
今日はですね、フォワード岸田和人選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前日はイベントでお世話になりました。
はい、ありがとうございました。
やっぱ楽しいですね、何百人もサポーター来てもらって近いところで触れ合うっていうのは。
楽しかったですね。まあ、あの時ちょっと僕自身も調子良かったんでトークの方が
本当
楽しかったです。
一番喋ったのは渡辺選手ですね。
まあまあ、そうですね、ちょっと出た感が激しかったですけどね、うん、もうちょっと抑えてくれたら、まあ、そういう面では僕やっぱ出るとこ出て引き際は良かったんで、うん、まあ一番いい働きしました。
ね、年末結構スケジュール入ってます？なんかこうサッカー教室とかイベントとか。
あ、結構サッカー教室とかばっかじゃないですけど、まあ、そういうのもあったり、違うちょっとこう個人的なもちょっと挨拶回りだったりとか。
なるほどなるほど、
はい、そういうのでもほとんどですね。
そうか、
1ヶ月は。
まあしかし長かったシーズン終わりましたね。
良かったのか悪かったのか、まあ、まあ残留できたっていう部分で言えばもう本当にギリギリ本当残留できましたけど、うん、まあ、そこだけは本当に良かったのかなと結果的には、うん、まあ、ただそこ目標じゃなかったんで。
チーム全体っていうので難しかったですよね、作っていくっていうのは。
そうですね、やっぱ、まあ、監督はもう何年間もやっててあれでしたけど、やっぱ選手がこう入れ替わりが激しかったりとかして、やっぱ監督自身も大変だったと思いますし、
はい、
まあ、選手もやっぱその、ね、はい、もうじゃあポット集まってポットじゃすぐ連携取れるわけでも正直やっぱないですし、
うん、
そういう部分ではその、まあ、団体スポーツなので、うん、そこの難しさっていうのが今年はすごい出て、まあ、苦労した部分なのかなと思います。
うん、私も実況はするけどサッカーの専門家ではない立場としてね、もちろん応援はしてますけど、そうじゃない人から見ても、あ、これは完全にミスだなっていうシーンもシーズンの中には何回もありましたもんね。
そうですね、もう、まあ、それやっぱやってる選手のやっぱレベルっていうのもありますし、うん、やっぱやってる人たちの責任っていうのももちろんあると思うんですけど、やっぱそれをまとめる監督っていうのはもうやっぱもっと難しいものだと思いますし、監督がブレちゃうとこっちもやっぱもうどうしていいか分かんなくなっちゃうっていう部分もあったので、そういう意味でも監督も大変だし選手も大変で、まあ、うまく こうまとまれなかったのかなと、はい、そこら辺はちょっと、まあ、1年間もうずっとまとまりきれずに来ちゃって、まあ、でもなんとか残留できたから、まあ、結果オーライ
の部分はある、
ね、でしたけど、はい、うん、
いい勉強になった部分もあるんじゃないですか。
あ、でも相当いい勉強にやっぱなりましたね。やっぱここ何年間かポンポンでうまく、JFL J3 って個人的にもチームとしても来てて、まあ、去年怪我でっていうのがあって、うん、まあ、本当に J2 戦ったのが僕今年初めてだったんで、うん、まあ、やっぱし自分の足りないとこだったりとか、自分のことを見つめ直すいい機会に、まあ、去年の怪我の時には怪我しないようにっていう意味で、で今年はやっぱそのもっと通用するようにっていう意味ではもう本当見直す機会だったり、勉強するいい機会だったんで、まあ、どこが通用してどこが全然通用してないとか、まあ、どこの自分の体の例えばバランスが良くないのとか、
うん、
まあ、そのやっぱフィジカル面だったりとかっていう、そのすごいやっぱいい勉強になったんで、
うん、
これからやっぱそういうところを、まあ、見つめ直していければいいのかなっていう気づけた、まあ、いい部分だったのかなと思います。
まあ、いずれにしても何か学べる部分プラスになる部分がないといけないですよね。ただ悪いだけじゃダメですもんね。
ただやってただこなしてたっていうのはやっぱチームとしてな、その試合でただ試合こなして、はい、じゃあ今日負けました勝ちました、はい終わりっていうのはちょっとやっぱチームとして多かったので、
うん、
やっぱその中でもやっぱチームとしてやっぱここがダメだったからここ直そうとか、で守備が良かったから今回攻撃が点取れなかったら攻撃点取れるようにとか、やっぱそういう部分はやっぱ監督やってたつもりだと思うんですけど、
うん、
やっぱそれがやっぱ見てる人にどう伝わったかっていうのがやっぱ一番大事だと思うし、やっぱ結果で出すことがプロなんで大事だと思うので、まあ、それは僕個人もそうですけど、本当に点取れるように日頃練習して日頃鍛えて、
うん、
でもそれは全くチームも一緒なので、やっぱそういう部分が今年はもう全然こう出せなかったので、
うん、
個人的にもチームとしてもやっぱそこはしっかり改善していかなきゃいけないなと思ってます。うん、
個人的にっていう部分では当初の目標は何得点、
多分15とか20とか言ってたと思うんですけど、
言ってたか、はい、まあせめて2桁は欲しいところだった
んですよね。そうですね、まあ、最低2桁って言ってたんで、
うん、
まあ、それさえも達成できなかったっていうのはもう本当に大きな何か要因が、まあ、ある、まあ、そのもちろん簡単に取れるわけじゃないですけど、まあね、うん、でもチャンスっていう部分を見返せばもうもちろん取れてたチャンスはあったので、
うん、
はい、もうそこはやっぱ僕の実力不足というか、もっともっとやっぱ鍛えていかなきゃいけないとこだなと思いました。
ハイライト42試合見直したんですよ、
はい、
結構ありますよ。
ですね。で
も惜しいって
言われて17点ぐらいいけたよみたいな。い
けましたね
って言われてたんで、ね、うん、いや本当にもう昔からずっと言ってますけど、うん、1試合その1つのチャンスをしっかり決めてればもっと点取れたっていうのは昔からずっと言ってますけど、やっぱそれをまあもう本当に年々減らせていけてるかどうかっていう、
うんうんうん、
年々増えてるんじゃなくて年々まあそのチャンス外してるチャンスっていうのが減らせてれば進化してる、進化というかその進歩してると思うんですけど、
うん、そうね、チャンスの数って多分毎年そんなに変わんないんですよね、はい、それ決めきるかどうかですもんね。
で、多分それが差は縮まってはないと思うんで、うん、だから何かしらやっぱ多分僕ももっと改善するとこがあると思いますし、もっともっとこうやるべきことはあると思うんで、
うちの実況が終わってで、その後のあの千葉戦のちょうどギャップを抜けて PK もらったゲームの、はい、あの動きが僕はとてもゴールというかあの動きがすごく僕は一緒に残ってるんだけど、
はい、
岸田選手の中でのベストゴールを改めて一つ挙げるとすると、
あ、でもそう言われてやっぱあの動き出しはまあちょっと個人的にというあれちょっと史上挟むんですけど、あの時の、うん、試合のその千葉戦の時の動き出しで PK まあもらって、まあ PK を決めたんですけど、でもその PK に至るまでまあコズとのパスを出すタイミングも1個遅らせてわざと遅らせて出してきたりとかで、僕ももう絶対来ると思ってあそこで待ってて、まあしっかりトラップして打てる位置に置けて、でまあ後ろから引っかかって PK だったんですけど、でもあの動き出しっていうのがもうすごい、今まで僕が多分できなかった、なかなかなか
った
とこだったので、でもあれは前の試合の時に、まあちょっと三浦敦弘さんと会う機会、
うん、うちの実況ね、
はいはい、
解説しての
時にちょっとお会いする時間を作っていただいて、うん、たまたまちょっとお会いさせてもらって、まあ、その時にアドバイスいただいたことをその次の試合でうまくこう、まあ、完璧とは言わないですけど、でもその形として出せたのが、でそれがなおかつやっぱ点に結びつけれたのがもうすごい良かったなと思って、まあ、それが毎試合出せたわけじゃないですけど、でも一つ自分の形というかバリエーションが増えたっていう意味では、まあ、あの時のゴールは自分がこれから先に行くにつれて重要なゴールだったなと、ふうに思ってます。
確かにね、まあ、この先もステップアップした岸田選手をしっかり我々も見ていきたいなと思うんですけど、
はい、
では時間が来てしまいましたので、サポーターに一言最後メッセージをお願いします。
はい、まず今年1年間本当に熱い戦ありがとうございました。次のシーズンも、まあ、僕自身もそうですけど、やっぱ自分の結果をチームの勝利に貢献できるように、本当2桁得点、そしてまあ15点を達成できるようにしっかり今からいい準備して、来年は皆さんの前でしっかりいい試合を見せて勝ちを見せられるように頑張ります。来年1年間また応援よろしくお願いします。
今日のゲストは岸田和人選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレナファ、来週もお楽しみに。